それでは ② の話題としまして、中国とロシアの爆撃機、こちらが日本周辺を昨日共同飛行したということです。まあもうあからさまにね、クワッドを東京都内で開催、またはその前にですね、日本とアメリカの日米首脳会合、こちら開かれて共同声明を出しているわけなので、まあ、こういった一連の行為に対して、日本に圧力 G 行動したというのが今回の中ロ爆撃機の共同飛行というところだと思います。昨日岸信夫防衛大臣、中国軍とロシア軍の爆撃機計6機が日本周辺を共同飛行したと発表しました。日米豪印4カ国の枠組みクアッドが首脳会議を開いた日であることを踏まえ、開催国たる日本への G 行動を意図したものだと指摘をしました。防衛省で記者団に明らかにしたところ、した内容は、中国軍の H6 爆撃機、どんな爆撃機なんでしょうね、でかいんでしょうかね、ロシア軍の TU-95 爆撃機、これもね、どんな爆撃機なんでしょうね、ちょっと知らないので、まあ、興味ある方はググったら多分出てくるんじゃないですかね、名前、その型番が分かってるぐらいですからね、探した写真とか出てくると思うんですが、ロシア軍と中国軍各2機が、日本海と東シナ海の上空を飛んだと、その後に中国機2機が H6 爆撃機と、推定される別の2機と入れ替わって、沖縄本島と宮古島の間を通過して東シナ海と太平洋を往復したということで、領空侵犯はなかったけれども、日本周辺で爆撃機が飛来したということです。防衛白書によりますと、中国ロシアの両爆撃機は核兵器の搭載が可能だということで、まあやっぱりだからでかいんでしょうね。で、なんかもうなんか語彙力がなくてあれなんですけども、でかいでしょうね。核兵器の搭載も可能ということで、まあ今やっぱり核抑止の話についても出てきている中、まあそういった核の搭載も可能な爆撃機を日本周辺で飛ばしたということ、この事実はね、やはり重く日本としても受け止めなければいけないことだということで、政府外交ルートを通じて中国ロシアに重大な懸念を伝達しました。中国には国際社会の平和と安全の維持に責任ある役割を果たすよう求めたということで、岸信夫防衛大臣、記者団に対して安全保障上の観点から重大な懸念を有さざるを得ないと述べ、中国が侵略国であるロシアと共に行動したと批判をしましたということで、中国、これまたね、なかなか難しい今日本の立場というものがあるなと思っております。ロシアと中国という国、このね、二大国に囲まれて、日本いるわけですけれども、今ウクライナ侵攻をしたロシアに対してのこう、まあ、非難とか、そこの経済制裁、こういったものの抜け道をどういうふうに防いでいくのか、塞いでいくのかというところが、日本とかアメリカとかの、ね、先進諸国考えていかなきゃいけないということで、今現状ロシアの経済制裁、多分ロシア側にとってほとんど痛手がないような状態になっちゃってるんじゃないのかなというふうに思っています。実際こうロシア経済とのデカップリングをどんどん進めていっても、ロシアの力の源泉、経済力の源泉はやはりエネルギーということで、でエネルギーを欲している国っていうのは別に日本とかアメリカとか先進諸国だけじゃなく、いろんな諸国必要としていると。でインドとか中国もね、エネルギーが必要という状況の中、結局日本とかアメリカ買わないんだったら別に他の国に売ったらいいと。で、ロシアのエネルギーが足りなくなってしまった、ロシアからエネルギーを輸入するのをやめていこうとか減らしていこうという動きの欧州、じゃあ他からエネルギーを結局どっかから買わなきゃいけない、そうすると買った側、他のね、例えば中東から輸入するってことになったら、中東の原油とかエネルギーとかが減ってしまうと。そうするとこれまで、中東から買っていた人たちが買えなくなるとか値段が上がるっていうことになっちゃうので、じゃあロシアのやつ買っちゃえばいいじゃんっていうことに、ロシアの買ったら大丈夫じゃんってなってしまう。そうなると結局日本にとってね、何のための経済制裁なんだということになってしまうということで、そういったところのやっぱり実行力を担保させていくためにも、インドとか中国経済制裁とかね、抜け道抜け穴にならないようにやってほしいという思いがあるので、日本としては、まあ、中国今回ね、G 行動したのは中国とロシアということで2カ国ともおいと それはね、良くないぞということを言いつつ、さらに、新興国、今日の力の現状、力によるね、現状変更を実際にやったロシアという国と中国が行動を共にするっていうことは、中国もそういう国だとというふうに見られるぞと。中国、あくまでもその力による現状変更を、やっていきますと。力による現状変更をする国ですって別に宣言しているわけではなくて、そこはやっぱりおとなしくですね、是々非々でやっていくよと。そして、台湾に対する問題っていうのは、これは中国国内の問題だから、もちろん力による一方的な現状変更するつもりはないんだけれども、台湾側のその独立勢力とかね、そういった反乱軍というような位置づけに置いている人たちが暴れてしまったなら、それはしょうがないじゃないか。まあ、そういった態度対応ということなので、こう日本、これまでのね、中国とかロシアの活動、対馬海、日本列島一周をね、中国とロシアの、艦隊が合同でやったりとか、あるいは中国軍の海軍、空母からね、離薄着陸訓練っていうものを南西諸島海域でやったりとか、まあ、こういったものと比べると、挑発度、さらに増していると。核兵器をね、実際に積むことができる、搭載可能な爆撃機を飛ばしていくっていうこと。これは、こう、今までと比べて挑発度が増すものだというふうな指摘もあります。防衛省、日本周辺で中国、ロシア軍の、両軍の長距離共同飛行を公表したのは、2021年11月以来のことで、4年連続4回目ということになります。ロシアが今年2月にウクライナに侵攻してから初めてだということで、やはりこう中国とかロシアにとってね、クワッドという枠組み、やっぱりインドというものの取り込み、こちらに対する意識というものは、日本、アメリカ、そして中国、ロシア、みんながね、インド君こっちおいでよっていう姿勢が強い、クワッドという枠組みを非常に重要視しているという証左でもあるのかなと。先ほど丸一の中でクワッドってなんかまあちょっとそのさっきもねこの記事の新聞記事のところには日米豪印4カ国の枠組みとしか書いてないんですよね。安全保障枠組みなの、経済枠組みなの、一体何の枠組みなのっていう疑問を丸一の中で提しましたけれども、やっぱりこの中国とかロシアの行動動き、これを鑑みるにやっぱインド君こっちにいてよと、ってあっち側に絶対、まるまるあっち側に行かない程度でもいいからさっていう、なんかまあこういうことなんだなっていうのがね、改めて、中国、ロシアの行動からも、読み取れるのかなと思います。そしてこの後懸念される動きとしてはですね、やはり北朝鮮ですね。北朝鮮、このね、クワッドとか日米首脳会談とか、こういったところの、で、どんな行動をするのかっていう、これがまあ注目されていたわけですけれども、引き続き、まあ、どこかのタイミングでまたミサイルを放つ、あるいは核実験を行うということがあるのかなと思っています。バイデン大統領ね、今回の来日で、拉致被害者、こちらにもね、面会をしているということでもありますし、拉致問題の解決、日本にとってね、ここ数十年、抱えている問題なので、こちらをしっかりと解決をしていくっていうことにね、向けて北朝、ただその一方で北朝鮮の挑発行為に屈するというようなことはね、絶対にあってはならないことなので、まあ、このあたり、どういうふうにしていくのか、日本の周辺事情、非常に問題山積ですけれども、こういった状況を打破していく、打開していくっていうことをね、しっかりと日本政府には期待したいと思いますし、我々国民、主権者としてはですね、夏の参議院選挙、7月に参議院選挙がありますので、この時にね、どういった党にどういったことを期待して一票を託していくのか、こちらが非常に大切だと思います。